恋愛力を上げる30の方法。その1、恋で大切なことは付き合った人の数より関係の深さ。恋愛力とは恋に敏感になり上手に恋愛ができるための感性という意味です。大きな愛を受け取るためのコツと言ってもいいでしょう。そんな恋愛力を高めるためにまず大切なことはたくさんの人と付き合うことではありません。一人の人と深く付き合うことです。これこそが恋愛力を高めるためにまず必要なことです。恋愛力を高めるためには普通たくさんの人と付き合えば付き合うほど高くなっていくような気がします。しかし実際にそうすればわかりますが浅く広くになってしまうだけです。恋愛に対する基本的なことは学べてももっと深いところまでは行き着くことができないのです。深いところまで行き着くためには数は少なくてもいいため一人の人ととことん付き合っていくことです。一人の人と楽しみ悲しみトラブルなど精一杯経験することで恋愛力は確実に躍進します。私の場合恋愛系の本をたくさん書いているためかたくさんの人と付き合っていると思われがちです。しかし私は今までにほんの数人としか付き合ったことがありません。ただその数人の人とは自分でも自信を持って言えるくらい深いお付き合いができていたと自負できます。一番深く付き合った人は婚約までしていたこともありました。それでも破局ということもあり恋愛については少ない人数ながらもたくさんの経験と絆が私を叩き上げてくれました。むしろもし私がたくさんの人と付き合っていたなら仮に人間になっていたでしょう。少しでも嫌なことや気に入らないことがあればすぐバイバイという関係です。それでは広いお付き合いでも浅いだけで本当の恋愛の楽しみは味わえません。別れそうな時にどうやって相手を引き止めもう一度自分に振り向かせるか、付き合う期間が長くなるにつれマンネリ化してしまった時どうすればいいのか、こうした恋の魅力はある程度の深いところまで行き着き初めて経験できることなのです。恋愛力を高めるためには量ではなく質です。付き合った人の数より関係の深さが大切なのです。たくさんの人と付き合うより一人の人ととことん付き合う。恋愛力を上げる30の方法。その2、今からでも遅くない、好きな人に告白してみよう。好きな人と付き合いたいです、どうすればいいですか。最近こんなお手紙をよくいただくようになりました。答えるのが難しそうな質問に聞こえますが簡単なことです。私はこんなと決まって告白すればいいですよと答えることにしています。すべてのお付き合いはお互いが好意を持っていることを確認できたときに初めて成立します。私は相手のことが好き、相手も私のことが好き、そうお互いが確認し合えたときに初めてお付き合いが成立するのです。告白はそのための一番簡単で一番恥ずかしく一番はっきり答えの出る最良の手段です。もちろんお互いがいつの間にか付き合っているという状態でも構いません。知らず知らずの間に私は相手のことが好き、相手も私のことが好きという言葉にできない言葉で確認し合えています。ただ付き合っている本人が無意識であるというだけです。私も今までのお付き合いはほとんどが告白から始まっています。私から告白することもあれば相手から告白ということもありました。どちらにしても気持ちがはっきり伝わってきます。だからこそうまくいくときは順調でうまくいきました。ダメと言われたときでさえそれで踏ん切りがつきます。どうしても好きでたまらない人にこそ恥ずかしがらずに好きですという方が一番自分のためになるのです。気持ちを伝えるか伝えないかそれだけです。気持ちはしっかり伝える。恋愛力を上げる30の方法。その3、恋愛力とは行動力のこと。恋愛力の正体とは何かご存知ですか。心、気持ち、体、いろいろな答えが返ってきそうですね。意外な答えかもしれませんが恋愛力とは行動力を意味します。行動力のある人こそ恋愛力のある人だと言え、また恋愛力のある人には決まって行動力があると言えます。あなたの周りで恋愛をしている人を当てはめてみれば分かりやすいのではないでしょうか。付き合っている人たちは必ず気持ちを伝えるために行動をしています。告白をしてデートをしたり一緒に買い物に出かけたり記念日のプレゼントを買いに行ったりです。具体的な行動力があるはずです。たくさん行動できるとたくさん深い恋愛ができるということなのです。特に歩くのが大好きという人は恋愛を上手にできる素質を持っています。デートをしたり好きな人のためにプレゼントを買いに行ったりと歩くものなのです。その行動力は知らず知らずの間にお付き合いに良い影響を与えます。私はつい先日彼女をバス停まで見送りに行きました。普段見送るところよりさらに彼女の家に近いところまで見送りに行ったのです。思ったより彼女が喜んでくれたことが印象的でした。しかしこういうことは体力がないとなかなかできません。一日の長いデートは気持ちよく締めくくりたいですが、長いデートこそ最後には体力を使い果たして行動力も鈍っています。最後の一踏ん張りの行動力が思ったように相手に喜んでもらえて私も嬉しかったことがありました。行動力は恋愛では大切な働きをもたらしてくれるのです。行動力を身につける。恋愛力を上げる30の方法。その4、正直さは大切な恋愛力の一つ。これまでの恋愛経験から気づいたことがあります。正直さは恋愛では大切なことであるということです。例えばデートの最中もし相手に正直さがなくて嘘ばかり言う人なら何が本当で冗談なのかよくわからなくなります。お付き合いの最中だというのにあまりに正直さに欠けていると相手に対して信用がだんだんできなくなります。最終的には好きの一言でさえ疑うようになるでしょう。相手のことを大切にするために強く抱きしめることよりただ普段から嘘をつかず正直でいればいいだけです。正直者の好きだよの一言ほど心に響く言葉はありません。普段から正直である人だと分かっているだけにこんな愛の一言もとてもストレートに響いてくるのです。正直さは大切な恋愛力の一つなのです。正直になる。恋愛力を上げる30の方法。その後、うまくいかなくなってからが本当の恋愛の始まり。うまくいかなくなってからが本当の恋愛の始まりです。うまくいかない時はもちろん揉めることが起こった時です。些細なすれ違いがトラブルを引き起こしたり、このようにデートする時間がなく相手と疎遠になってしまったりと様々です。こうした時次の2種類の人に分かれます。1、うまくいかなくなってそのまま恋愛が終わってしまう人。2、うまくいかなくなってからもっと恋愛に燃える人。恋愛欲のない記録が浅く付き合ってしまう人のパターンは1のうまくいかなくなってそのまま恋愛を終わらせてしまう人です。うまくいかない時は海に例えるとそこに沈んでいる状態です。なんとか海から引き上げるようにうまく立て直すためには反省をしたりさらなる行動が必要であったりします。難しそうな響きに聞こえていませんか。恋愛欲のある人は2のうまくいかなくなってから恋愛に燃えます。沈んでいる状態から引き上げる努力を辛いと感じずにここを乗り切れば私たちはうまくいくんだと明るい希望を持っています。こんな人は自分から進んで反省し、もっと行動をして相手にもう一度振り向いてもらえるように努力をします。私がまだアメリカロサンゼルスに留学していた頃、正樹君という友人がいました。正樹君には当時首ったけに惚れていた彼女がいました。しかし彼女は日本にいるためなかなか会えない状態でした。正樹君がアメリカにいて彼女が日本にいるという超遠距離恋愛です。私は当時正樹君とはよく電話で話したり一緒に食事に行ったりしていましたから彼女の話は毎日のように聞かされていました。ある日正樹君から普段と違う様子で電話がかかってきました。彼女との関係が大変になった、相談を聞いてほしい、困った様子だったのでもちろん心よく了解しました。わざわざ正樹君が車で私のアパートまで迎えに来てくれました。それを見た私は本当に困っているんだなと感じました。正樹君は彼女と会えない日々が続き、そのために破局になってしまいそうだと相談を持ちかけてきたのです。しかしもっと驚いたのは、相談と言っておきながらすでに正樹君は次にどうするべきか自分で分かっていたということです。私のところに相談に来た時点ですでに正樹君の手には日本行きのチケットがありました。今回のトラブルを乗り切るためにわざわざ学校を休み何万円ものお金をかけて飛行機で日本に一時帰国をするというのです。彼女の気持ちを取り戻すためだけにです。私はすごいと思わず口に出してしまいました。さすがにここまでの行動力は自分にはないなと思い、正樹君の行動力と彼女を思う月の大きさが伝わってきたのでした。日本でたった2泊のみした正樹君は彼女とのトラブルを直接なって何とか乗り切りました。私はそれ以後正樹君の恋愛力を尊敬し見る目が変わりました。 アメリカに留学して遠距離恋愛になるとうまくいかなくなるかっていうのが多い中で、ひときわ輝いて見えました。まさきくんだけはむしろその障害をより厚くさせる恋の魅力とさえ感じていたようです。うまくいかなくなってからが本当の恋愛の始まりだなと私はここで学んだのでした。うまくいかなくなってからもっと恋愛に熱くなる。恋愛力を上げる30の方法。その6。考えてから行動するのではなく行動しながら考える。どうやってお付き合いをすればいいのかわからない。こんな悩みを持ったことがありませんか。私もまだ付き合った経験のない頃は恋とは何なのか、お付き合いってどうすればいいのかなんて何もわかりませんでした。頭の中でこんな感じかな、あんな感じかなと妄想が膨らんでしまうだけでなかなか現実の恋には結びつかないのです。恋に対してどうすればいいのかわからないときには考えてから行動するのではなく行動しながら考えることが大切です。どうやってお付き合いをすればいいのかわからないときに事前にあれこれ悩んだところで本当のところはわかりません。行動するのです。行動しながらの方が相手から生の情報が入ってくるのでより具体的に考えることができます。私が彼女とデートをするとき実はあまりデートの計画は立てていません。全く考えていないわけではなく食事をしてから六本木ヒルズに行こうかなという大まかな程度にしか考えていません。というより大まかにしか考えられないのです。思ったより食事の時間がなくなったり途中で気になるお店を見つけたりと思っていた計画から外れてきます。私は大まかなデートの計画は立てても細かく設定することはやめて臨機応変に対応するようにしています。その方が突然や偶然があり面白くなります。予定は予定通りに行かないから予定なのです。恋は始まる前に考えるのではなく恋をしながら考えていくものなのです。恋はしながら考える。恋愛力を上げる30の方法。その7。恋に必死さは必要ない。しかし楽しむことは必要。愛のある恋愛に必死さは不要です。時々必死になって恋をして恋をしなければ落ち着かずにいられない人がいます。恋はしたい人だけがすればいいし、したくない人は無理やりする必要はありません。必死になって恋をしたところで心から楽しいものでなければ本当の恋とは言えないのです。恋は必死にするものではなく楽しんでするものです。楽しさがなければ恋ではありません。恋のトラブルもすべて楽しもうという姿勢が大切です。傷つくことが怖い、すれ違いで悲しい気持ちになるのが嫌だから恋をしたくない、そういう人は無理をしてまで恋をする必要はないのです。必死になる恋はやめて楽しむ恋をする。恋愛力を上げる30の方法。その8。無駄が多いほど深くなっていくのが恋愛。計画的に恋愛をする人は効率的に無駄を排除しています。必要のないことはしない、必要のない言葉は言わない、大切な時に大切なことをするだけになってしまっています。しかし計画的な恋愛は見た目はうまくいっているように思いますが、これは一番つまらない恋愛の形です。恋愛の面白い部分は常に無駄があるということです。例えば普段の雑談の時でもどれだけ中身のない話ができるのかというところにお互いの何気ない部分が見えてきます。プレゼント一つとっても誕生日や記念日だけにプレゼントをするのではありません。普段の何気ない日にもどれだけプレゼントができるのかというところが大切です。深い恋愛とは無駄の多い恋愛のことです。恋愛は無駄をすればするほど深くなります。無駄が多い恋愛が豊かな感情を生み出していくのです。どんどん無駄なことをして恋愛を深めていく。恋愛力を上げる30の方法。その9。恋愛力のある人は常に未成熟の部分を持っている。恋愛において未成熟な部分があるということはそれだけ上手な恋愛ができるという可能性の大きさも占めているということです。未成熟の部分イコール可能性の大きさです。例えば私は恋愛がなかなかうまくできない、自分は恋愛が下手だという未成熟な部分を持った人がいるとします。恋愛がうまくできないことが分かっていれば必ず原因があるはずです。その原因が分かり改善さえできれば恋愛力は向上するということになります。恋愛がさらに向上する可能性を持った人はそれだけ未成熟の部分があるということなのです。誰でも同じことが言えますが、私にも初めての恋愛の時は分からないことだらけでした。私が初めてお付き合いしたのは14歳の時です。何が分からないかといえば全部です。告白やお付き合い以前に女性というものに対して全然分からない状態です。当時は未成熟の塊でしたから全てにドギマギしていました。しかしそんな未成熟な部分があったからこそ少しずつ改善し恋愛を上達させてきました。未成熟な部分があるということはそれだけ恋愛が向上する可能性があるということなのです。未成熟な部分を前向きに考える。恋愛力を上げる30の方法。その10。出会いに行こうとすると出会えなくなる。恋がしたいと言っている人に限ってなかなか恋ができない人を見たことがありませんか。一生懸命普段から恋を求めてそれなりに行動しているのに良い出会いがない人です。恋がしたいと叫ぶ人は必死の様子があるため恋が遠ざかります。男性でも女性でも同じです。恋に向かって突っ走っているために制限速度をオーバーした暴走車に見えて怖くて近寄りがたい雰囲気になっています。私が20歳の頃10歳年上の女友達がいました。30代だというのに30代に見えない人で可愛い系の女性でした。しかし彼女にはある口癖がありました。早く結婚したいという一言です。彼女と会うと素敵な人はいないかな、早く結婚したいといつも独り言を言っています。彼女は30代には見えない可愛い人だったこともあり、それなりに男性が近づいている様子でした。しかし彼女と知り合いしばらくすると不思議な現象が起こります。近寄った男性の方から離れていくのです。離れていった男性の人に理由を聞くとガツガツしていて付き合いにくいというのです。確かに彼女の目はいつも結婚相手を探している目をしていました。初めて会ってすぐ相手の年を聞き何の仕事をしているのかと警察の事情聴取のように質問攻めに遭います。私も初めて知り合った時はいろいろと聞かれたことを覚えています。彼女の場合、出会いに行こうとすればするほど良い出会いができなくなっていました。恋とは車と同じで少しでも制限速度をオーバーすれば逆効果です。特に出会いは出会いに行くものではなく出会ってしまうものと考えることです。自分からガツガツ進みすぎてしまうと圧力となりうまく恋ができなくなります。確かに恋愛力とは行動力を意味しますが、度が過ぎると逆効果になってしまうのです。ガツガツと出会いに走りすぎるのはやめる。恋愛力を上げる30の方法。その11。出会いとは出会いに行くものではなく出会ってしまうもの。今好きな人が特にいるわけではない、でも恋愛はしたいという人がいます。こんな時は無理やり出会いに行く必要はありません。無理やり出会いに行っても勢いだけが目立ち、いい出会いができなくなります。出会いとは出会いに行くものではなく出会ってしまうものです。例えば今目の前にある仕事に一生懸命になるだけで仕事上で良い出会いができるようになります。今目の前にあることに一生懸命になると、あなたは魅力的な輝きを放つようになり、周りの人たちにも伝わるのです。それがあなたの魅力になります。もし仕事場では異性が少ない時には、自分が熱くなる習い事や教室に行ってみるといかがでしょうか。自分がやりたい習い事や教室にはただでさえ積極的になります。もちろん習い事や教室ではみんな同じ目標を持った人ですから、話も趣味も合いやすくなります。自分が積極的になる習い事や教室へ通い、一生懸命になると習い事を通じて自分と同じ趣味の人と出会います。自分がやりたいことをやり、さらにいい出会いができるというとっておきの方法です。良い出会いがなくても自分の好きな習い事ですから損はありません。まず自分磨きのために何か始めてみましょう。その自分磨き、仕事、習い事を通じて良い人と出会ってしまうのです。出会いとは出会いに行くものではなく出会ってしまうものと考えることが大切なのです。自分磨き、仕事、習い事を通じて良い人と出会ってしまう。恋愛力を上げる30の方法。その12。デートの最中には次のデートの予約をする。デートを1回だけで終わらせないコツは、デートの最中に次のデートの話をしておくことです。私はいつもデートの最中に次のデートの話をするようにしています。例えば今から一緒にミュージカルに行こうとするときに、途中で素敵なレストランを見つけたとします。 しかし、ミュージカル公演の時間も迫り、レストランに入る時間もない。そんな時は、あのレストラン、気になるね。次のデートの時には、あそこに行こうよ、と言います。そうすることで、次のデートにつなげることができるのです。これは、一種の予約です。レストランの予約ではなく、次のデートを約束する予約なのです。デートの最中には、もちろん、今の話をするのもいいでしょう。しかし、さらに次へとつなげるために、次のデートのことも話に出しておけば、期待が膨らみます。それもこれは、恋人同士だけではなく、友人同士にも使えます。一緒に食事をしたり、遊びに行ったりするときに、次に会うときの話をすればいいだけです。そうすることで、恋人や友人とのコミュニケーションのような必然的に上がり、仲も良くなるのです。デートの最中に、次のデートの予約をしておく。恋愛力を上げる30の方法。その13。悩み時間をなくしていけば、恋愛のスピードが速くなる。恋愛の最中、多いのが悩み時間です。告白しようかな、どうしようかな。電話してみようかな、どうしようかな。次のデートはどこに行こうかな。このように、どうしようと迷っている時間を迷い時間と言います。恋愛では迷い時間はどんどん省いて構いません。悩んでいても心が痛いだけで、実際の恋愛には特に大きく影響を与えません。それより迷う暇があれば、とりあえず実行すればいいのです。告白しようかな、どうしようかなと迷っていれば、とりあえず告白です。電話しようかな、どうしようかなと迷う暇があれば、すぐ電話をすればいい。次のデートは映画にしようかな、水族館にしようかなと迷っていれば、両方行けばいい。意外に答えはすぐ出るものなのです。ただ、決断力がないためにどうしようかなで、せっかくの時間をどんどん消費してしまっていることに気づきましょう。悩む暇があれば行動すればいいのです。恋愛はどんどんスピードアップします。私は悩む時間をできるだけ省き、デートで行きたいところや行きたいレストランがあれば、ストレートに向かうようにしています。悩んでいる姿は彼女から見ても優柔不断に見え、時間もどんどん過ぎてしまいます。そんな時間があるなら、私はすぐ行動へ出たいのです。とにかく行動しなければ始まらないような恋愛なのです。悩む暇があるなら行動する。恋愛力を上げる30の方法。その14。競争率の高い人を選ぶことで恋愛力がつく。素晴らしく外見が整った人を目の前にしたとき、衝撃が走ると同時に自分の気が小さくなった経験はありませんか？心の中ではいいな。付き合いたいな。でも、どうせ自分なんかとは付き合ってくれないだろうなと弱気になってしまいがちです。しかし、自分では手の届きそうにない人にこそ思い切って挑戦してみるのです。競争率の高い人を選ぶと緊張が大きくて大変ですが、恋愛力は身につきます。自分からあえて競争率の高い人に突き進んでいくことで、どんどん力がついてくるのです。なんとかして相手を振り向かせるために、普段使わないような頭の片隅をかき回してくる回転させましょう。どうすれば相手に振り向いてもらえるか、喜んでもらえるか、実際の恋愛に当てはめて考えると難しくて面白いのです。映画、メリーに狂ったけというロマンチックコメディがあります。主人公テッドにはメリーという女性に恋をして狂ったけになります。なんとか振り向いてもらおうと、あれこれと挑んでいく恋愛模様を描いています。メリーは絶世の美女です。主人公だけでなく、他にも狙っている男性がたくさんいます。なんとかメリーに振り向いてもらおうとする主人公の気持ちは、私も一人の男として同感しました。好きな人の前で緊張してしまい、いつもの自分が出せなくなって、好きな人の前に限って失敗をしてしまう経験はありませんか？学生の頃、クラスに一人はいたマドンナへの憧れの感情を面白おかしく表現し、懐かしい気分にさせてくれる作品です。後にテッドは多くの恋愛の壁を乗り越え、メリーに近づいていきます。あえて自分には手の届かない美女だけに、テッドは恋愛力を高めるのです。自分には手の届きそうにない人ほど狙っていく。恋愛力を上げる30の方法。その15。何もないところから面白さや楽しさを見出していく。何もないところでは面白いことも楽しいこともありません。しかし、そんな時何とかして面白く楽しくさせていくことが恋愛力のある人の実力を発揮する瞬間です。何もないところから面白さや楽しさを見出していくという意味です。例えば、二人で道を歩くとき、話もしない顔も見なければ何も起きません。何もしなければ何も起こらないため、関係も前に進むことはありません。しかし、恋愛力のある人は何もなくても相手の興味に合わせ上手に話をします。二人きりでいることを逆手にプライベートな話をして心の距離を近づけようと演出します。行動こそ恋愛を前に進める唯一の方法と知っているのです。何もないところから面白さや楽しさを見つけていく。恋愛力を上げる30の方法。その16。たまには相手の興味に合わせ話をしよう。自分の話ばかりだけではなく、たまには相手の興味に合わせ話をしていくことも大切なことです。しかし、意外なことにこれがなかなかうまくできないカップルが多いのです。自分のことをもっと好きになってもらおうとすると、うっかり自分の話ばかりしてしまいがちです。もっと話をして、もっと自分のことを知ってもらわないと、もっと好きになってもらえない。そう思って、つい自分の話ばかりしてしまった苦い経験が私にもあります。好意を抱いている女性を食事に誘ったとき、自分のことを知ってもらおうとして、自分ばかり話をしてしまった経験があります。相手は私より年上だったので、話に合わせて最後まで聞いてくれました。しかし、後から部屋に戻って、冷静に考えてみると、とても恥ずかしいことをしてしまったことに気づきました。レストランであまりにずっと自分の話ばかりしていたため、好きになってもらうどころか、嫌われていた可能性さえあります。自分の情けなさに部屋で落ち込み、今度会ったときは、彼女にたくさん話してもらって、自分は聞き手に回ろうと反省しました。自分だけの話では、相手は一時的に話を聞いてくれても、次第に聞くのが疲れてくるものです。一般的に話はするより聞く方が圧倒的に疲れます。特に自分にとって興味のない話を延々とされてしまっては、面白いどころかを説教っぽくさえ聞こえてきます。たまには自分の話はストックさせて、相手の興味に合わせて話をしてみましょう。日頃から相手と接していれば、何に興味があるのかくらいは見当がつきます。あえて相手の興味に焦点を合わせて話をすれば、相手から上手に話を盛り上げてくれます。目には見えない興味を見つけて話を合わせることも恋愛力の一つなのです。自分ばかりが話をせず、たまには相手の興味に合わせて話をする。恋愛力を上げる30の方法。その17。プライベートな話は二人の心の距離を近づけるために存在する神様からのプレゼント。二人きりでいるときこそ、プライベートな話で心を開くことが大切です。プライベートはたくさんの人の前では話しにくいし、心の許せない人の前でも話しにくいです。しかし、好きな人の前くらいは思い切ってプライベートな話をしていくようにしましょう。プライベートな話は二人の心の距離を近づけるために存在する神様からのプレゼントです。思ったようにいかない二人を思ったように引き寄せる素敵な効果があります。私もただの友人だった人がだんだんプライベートな話をしてきてくれるようになり、さらに仲が深まった経験があります。プライベートな話をされると、自分は特別な扱いをされているんだと感じ、こちらも相手に心を開きたくなります。プライベートな話は何でも構いません。家族構成や過去にあった話、忘れられない話など、普通にはなかなか話せないことなら、なおさら効果があります。誰でも使えるこんな良い手を使わないのはもったいない。好きな人を口説くことは、心を開いて自分のプライベートを話していくことなのです。二人きりでいるときこそ、プライベートな話で心を開く。恋愛力を上げる30の方法。その18。相手の過去にこだわるより、これからの二人の未来にこだわろう。相手のことが好きだと、つい相手の過去を知りたくなり、猫りかこりと聞いてしまいがちになります。もっと相手のことを知りたくて、今まで付き合った人の数や、どんな人だったのかなど、いろいろ聞いてしまう気持ちもわかります。私も以前付き合っていた彼女から、過去のことについて猫りかこりと聞かれてしまったことがあります。最初は自分に興味を持ってくれているのかと嬉しく感じたのですが、あまりに度が過ぎると警察の尋問のように聞こえました。しかし、私としては、今までのことはもう終わったことですから、これからのことを考えていきたいと思うのです。過去は振り返って学ぶことはあっても、もう一度戻ってくることはありません。過去のことにしがみついているより、まさに今この瞬間を最高の時間にしたいのです。私は、たとえ大好きな人でも、相手の過去にこだわることはしないことにしています。もちろん、ちょっとした昔話に花を咲かせるくらいならいいでしょう。 しかし、半ば警察の尋問のように細かい事情を無理やり聞き出すということは相手に不快感を与えてしまうのです。相手から進んで話をするのはいいのですが、無理やり聞き出したのでは警察官になります。相手の過去を聞き出すくらいなら、これからの二人の未来について話し合った方がよほど現実的なのです。相手の過去にこだわるより、これからの二人の未来にこだわる。恋愛力を上げる30の方法。その19。大切なことは否定より肯定。相手の話に細かく文句を言っている人がいます。特に頭のいい人が多いようです。白紙とはいえ、これは違う。あれは間違っているということが多いと話のテンポが悪くなります。こんな人のことを否定的なことばかり言う人と呼びます。人間関係ではなかなか仲のいい友人ができにくいタイプの人です。それもそのはずで、相手の話に細かく否定的なことばかり言っているのでは、たとえ主張が正しいことでもいずれ嫌われます。大切なことは否定より肯定です。私はいつも相手が話すことにはできる限り丸ごと受け止め肯定するようにしています。正しいか間違っているとかが問題なのではなく、相手がそう感じていることならそれで正しいのです。そこで間違っていると気づいてもそうなんだねと肯定し受け止めることが大切です。算数の問題には答えが一つしかありませんが、恋愛の問題には答えが無限に存在します。人の数だけ恋愛の形も存在しますから、これが絶対正しいとは言えるわけがないのです。むしろそれぞれの話を広い心と深い理解力を持ってそうなんだねと受け止めることが重要なのです。恋愛力とは包容力です。恋愛における包容力は相手の体を受け止める意味だけでなく、心まで受け止める意味です。心の器の大きい人にはそれだけ強さを感じるのです。否定より肯定する。恋愛力を上げる30の方法。その20。人の数だけ恋愛の形も存在する。答えは無限にあり、答えは一つもありません。十人十色というように人の数だけタイプも存在するということは、同じように人の数だけ恋愛の形も存在するということです。自分にはこういう恋愛しかできない、こんなタイプの人としか会わない。時々このように決めつけている人を見て残念に思うことがあります。しかし実際は自分にはもっと決められた可能性があるのに経験をしていないために知らないだけです。私はたくさん経験をしてきて、どれ一つとして全く同じ経験はありません。その時で感じ方も違えば考え方も変わってきます。答えは常に変動し、無限にあるという心の広さを持つことです。そうするといろいろな人を受け入れられるようになります。些細な恋のトラブルやすれ違いがあっても寛大な目で見られるようになります。恋愛力とは決まりきった一つの答えにしがみつくことではなく、全ての答えを丸ごと受け入れてしまう心の広さです。心を広くしてどんな恋愛も受け入れられるようになる。恋愛力を上げる30の方法。その21。人間は恋愛をすることで大人へと成長していく。始まりがあれば必ず終わりがあります。それはまた恋愛でも同じことが言えます。初めての出会いの時から別れの時まで、時期の長さに関係なく失うことを言えることの方が多いことに気づきます。恋愛には全てのエッセンスが含まれているからです。相手を振り向かせるために頭を悩ませ、もっと好きになってもらうために工夫もします。楽しいデートの時もあれば辛い喧嘩もします。一言で恋愛とはいえ、人生における全ての大切なエッセンスなのです。深い恋愛をしている人を見て大人びて見えたことはありませんか？恋愛をすると一度にたくさんのことを一気に学び取ることができるため、ぐっと大人へと引き上げてくれる効果があります。人間は恋愛をすることで大人へと成長していくのです。恋愛をして大切なことをたくさん学ぶ。恋愛力を上げる30の方法。その22。恋愛をする前よりした後の方が人間関係の機能がアップしている。たくさんの失敗がしっかりした大人へと叩き上げます。恋愛における失敗で学んだことは、恋に限らず全ての人間関係において共通する大切な知恵です。例えば、自分のことばかり考えず相手のことも考えて行動するという言葉はよく耳にする言葉ですよね。人間関係で大切なことだと分かっていても、なかなか実行できません。つい自分本位で考えがちになってしまうものです。しかし恋愛中は好きな人のために一生懸命になってしまいます。ですから、いつの間にか自分のことばかり考えず相手のことも考えて行動するを実行したくなります。すると日常の人間関係より恋愛関係の方が深く感じることができるのです。恋愛をする前よりした後の方が人間関係の機能がアップしています。恥ずかしい話ですが、以前の私はありがとうと言わない人間でした。ありがとうが大切な言葉であることは知っていたのですが、なかなかそれがうまく実行できませんでした。単に恥ずかしいとか面倒と感じていたからです。しかし恋愛を経験するようになって、嬉しい気持ちにしてもらった時、お礼としてありがとうと言いたくなってきました。ありがとうと言い始めると、やはり以前より恋愛がうまく進むようになります。これは人間関係で一番大切な言葉だなと感じました。それからというもの、私はありがとうというのが癖になりました。恋愛のように好きな人の前だと、たくさんのことを考える分、たくさん感じることができ、たくさん学べるのです。恋愛をすることで人間関係をいつもより深く学べるのです。恋愛で人間関係の勉強をする。恋愛力を上げる30の方法。その23。恋愛力のある人は会話にささやきを入れる。好きな人との会話の中に上手にささやきを入れると、いつもより親しくなった気がします。ささやきには秘密とか、ここだけの話というニュアンスが含まれているため、親しくなった気がしてくるのです。好きな人へのアタックの時に話の中にささやきを上手に入れると、会話にリズムがついて仲良くなりやすくなります。恋愛力のある人はこのささやきの効果を知っています。ささやきを入れることで親しくなったような気にさせ、本当に親しくなります。雰囲気のあるバーではささやきのある会話ばかりが繰り広げられています。というより、ささやきやすい場所だから雰囲気のあるバーなのです。薄暗い雰囲気の中でささやきあって話していると、お互いが特別な関係を意識し合えるようになるのです。会話の中に上手にささやきを入れてみる。恋愛力を上げる30の方法。その24。デートにお金をかけるのではなく、気持ちにお金をかける。恋愛力のある人は人一倍お金の使い方が上手です。お金を使うのが上手だからモテるし、好きな人ともうまくいきます。例えば恋人の誕生日のために何かプレゼントを買おうとするとき、普通はそのプレゼントそのものにお金をかけます。しかし恋愛力のある人は物に対してはお金をかけません。気持ちにお金をかけるのです。好きな人への誕生日を祝う気持ちを表現するためにお金をかけています。プレゼントそのものが大切なのではなく、気持ちを表現することの方が大切です。これだけいいものを買ったのだから喜ぶだろうと思うのではありません。気持ちを表現するためにぴったりのプレゼントを買って、そのプレゼントを通じて気持ちを表現すると考えるのです。プレゼントだけではありません。デートにおける全てに言えることです。プレゼントや食事、映画館や水族館、遊園地など何をするにもお金が必要です。しかし気持ちに対してお金を払うと考えていれば、気持ちよくお金を払えるようになります。デートにお金をかけるのではなく、気持ちにお金をかける人が恋愛上手な人なのです。デートそのものより気持ちにお金を払っていると考える。恋愛力を上げる30の方法。その25。本当に心に残るのは写真より思い出。東京にはデートスポットと言われる代表的な場所があります。お台場、六本木ヒルズ、恵比寿ガーデンプレイスなどです。美しい景色を楽しみやすく、ロマンチックな雰囲気を演出しやすい場所です。そんなデートスポットにはいつもカップルたちが大勢います。しかし不思議なことによく見てみると、どのカップルも写真を撮ることばかりに夢中になっています。目の前には素敵な景色が広がっているというのに夢中になっているのは景色ではなく写真なのです。これでは綺麗な景色を見に来たのか、写真を撮りに来たのかわかりません。デートで写真を残すことばかり考えていると、今この瞬間を楽しめなくなります。写真を残すくらいなら思い出を残すことです。思い出は写真とは違い、撮る手間がありません。好きな人と一緒に感動をしていることそのものが素敵な心の写真となり、思い出として残るのです。私の場合、デートに限らず普段の時からめったに写真は撮りません。私そのものが最高のカメラとなり、経験として丸ごと残すことができるのが思い出の良いところです。また思い出は必要な時に自然にふわりと出てきてくれます。 友人と昔話をしたとき一瞬で頭に浮かびます。これが写真ならわざわざアルバムを出して探さなければなりません。それも残せば残すほど場所を取ってしまい整理が大変になります。しかし思い出なら整理をする必要も消えることもなく時間もお金もかからないのです。これが思い出という心の写真の良いところです。写真は必要と限りませんが素敵な思い出は必要です。夢中になるべき瞬間は写真を撮ることではなく今この瞬間です。写真を撮る暇があれば恋人と今この瞬間を精いっぱい楽しみ思い出として残す方がいいのです。写真より思い出を残す。恋愛力を上げる30の方法。その26。脱線するのがデートの面白さ。デートの最中、私にとって欠かせないコースは脱線です。計画していたのとは違った方向へデートが流れていくことで思ったよりデートを楽しめます。気になるレストランを発見したり、綺麗な場所で長居したり、居酒屋で話が盛り上がりもう一軒はしごしたりと様々です。どんな脱線であろうと予定していたことより楽しいことですから進んで脱線をしてしまうのです。電車が脱線しては困りますが、デートでは脱線した方がいい思い出ができます。むしろ脱線することがデートの本当の楽しさです。私はいつもデートの時必要以上に計画を立てません。その時その時の私と彼女の雰囲気や気分に応じて行く場所を決めたり、入るレストランを決めたりします。その方がより気持ちの流れに沿った気持ちの良いデートができるのです。デートではどんどん脱線する。恋愛力を上げる30の方法。その27。愛されるのを待つのではなく進んで愛しに行く。恋愛力のある人は愛されるのを待つ人のことではありません。自ら進んで愛しに行く人のことです。自分から進んで愛しに行くから恋愛力のある人と言われるのです。誰かの心の中を愛で満たすことに喜びを感じることを知っていますから愛のある人と言えます。人間には誰かに愛されたいという欲求があります。だからとはいえいつまでもじっと待っているだけでは受け身の恋愛になります。待つくらいなら進んで自分の愛を分け与えに行くことです。愛を分け与えると言っても複雑なことではありません。優しくされるより優しくする。お手伝いされるよりお手伝いをする。助けられるより助ける。プレゼントを贈られるより贈る。これらは目に見える形は別々でもどれも全て愛の一種です。人間は愛を受け取ると嬉しくなり、今度は自分が愛を与えたいと思うようになります。愛を受け取るためにはまず自分から進んで愛しに行く方がいいのです。自ら進んで愛しに行く人が愛を受け取る人になるのです。愛されるのを待つより進んで愛しに行く。恋愛力を上げる30の方法。その28。全力を出し切る恋でも恋に溺れてはならない。恋愛では結果がどうであろうと全力を出し切ることが大切です。自分のできる範囲で好きな人のためにたくさん愛していくことです。ここで気をつけておきたいことがあります。全力を出し切ることと尽くすことだと意味を履き違えないでほしいということです。それぞれには似ているようですが実際は別です。尽くすとは漢字で書けば尽くすと書きます。力尽きる、息尽きるの時に使うスキルと同じようなニュアンスで全てを捧げるような意味を持ちます。確かに全力を出し切るのは大切ですが、自分の全てを捧げてまで恋愛に溺れてしまうのではいけません。溺れるのは水だけでなく恋愛にも溺れないように気をつけましょう。全力という意味を持ちながら溺れないようにするのです。ちょうど水泳の時と同じです。水泳では目標に向かって計画的に泳いでいる時溺れることはありません。しかし自分の体力を考えずひたすら泳ぎ続けているといずれ体力がなくなって溺れます。恋愛でも一定の目標に向かって突き進むのは良いのです。自分の体力や時間や日常を気にせずに好きな人に走っているとそれ以外がダメになります。この微妙な力加減や気配りをできる人が恋愛力のある人なのです。全力は出し切っても溺れないようにする。恋愛力を上げる30の方法。その29。冬になるとカップルが増える。寒い分愛のぬくもりを感じられるようになるから。冬を迎えるといつもより恋愛に対して敏感になったことはありませんか。春や夏には一人でも十分やっていけたのに冬になると彼氏や彼女のいない状態が無性に辛くなります。体が寒くなった分心が愛の温かみに対して敏感になったからです。そのためクリスマスが近づくにつれだんだん街中にカップルが増えてくるようになります。ある統計によると一番カップルが多くなる季節は冬がダントツのトップになるとのことです。冬の寒さは日頃は見過ごしがちな愛に気づかせてくれる大切な季節でもあるのです。冬になったら愛のぬくもりに敏感になる。恋愛力を上げる30の方法。その30。いつの間にか仲良くなっていることに気づこう。人間関係はゆっくりじわじわ仲良くなっていくものです。突然仲良くなることもありますが、大抵の場合は回数を重ね、コミュニケーションを重ねてゆっくり仲良くなります。これは恋愛でも同じです。付き合い始めて1週間目の状態と3ヶ月目の状態、1年目の状態では同じ付き合っている状態でも仲の深さが全然違うのです。ゆっくりいつの間にか深い関係になっています。このゆっくりした関係の向上はゆっくりであるゆえに見逃してしまいがちですが、これも幸せの形です。漢方薬の効果もゆっくりじわじわです。本当に効いているのかなと思いながらも1週間2週間と続けていくうちにゆっくり効果が現れてきます。恋愛も前回のデートと同じだ。関係が以前と変わらない気がする。これでいいのかなと思えても根気よく待ってみましょう。ゆっくりですが関係が向上します。後になり行くといつの間にか良い関係になっていることに気づくのです。ゆっくりした向上を楽しむ。恋愛力を上げる30の方法。まとめ。その1。たくさんの人と付き合うより1人の人ととことん付き合う。その2。気持ちはしっかり伝える。その3。行動力を身につける。その4。正直になる。その5。うまくいかなくなってからもっと恋愛に熱くなる。その6。恋はしながら考える。その7。必死になる恋はやめて楽しむ恋をする。その8。どんどん無駄なことをして恋愛を深めていく。その9。未成熟な部分を前向きに考える。その10。ガツガツと出会いに走りすぎるのはやめる。その11。自分磨き仕事、習い事を通じて良い人と出会ってしまう。その12。デートの最中に次のデートの予約をしておく。その13。悩む暇があるなら行動する。その14。自分には手の届きそうにない人ほど狙っていく。その15。何もないところから面白さや楽しさを見つけていく。その16。自分ばかりが話をせず、たまには相手の興味に合わせて話をする。その17。二人きりでいるときこそプライベートな話で心を開く。その18。相手の過去にこだわるよりこれからの二人の未来にこだわる。その19。否定より肯定する。その20。心を広くしてどんな恋愛も受け入れられるようになる。その21。恋愛をして大切なことをたくさん学ぶ。その22。恋愛で人間関係の勉強をする。その23。会話の中に上手にささやきを入れてみる。その24。デートそのものより気持ちにお金を払っていると考える。その25。写真より思い出を残す。その26。デートではどんどん脱線する。その27。愛されるのを待つより進んで愛しに行く。その28。全力は出し切っても溺れないようにする。その29。冬になったら愛のぬくもりに敏感になる。その30。ゆっくりした向上を楽しむ。